先生ズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日も生放送ライブでお届けをいたします。最後までお聞きいただきますようにどうぞよろしくお願いいたします。はい、さて、本日ですね、12月の14日火曜日、まあお昼3時半を回ったところですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。もうね、あと2週間少しで2021年ももう終わろうとしているところでございますけれども、まあ、なんか師走になりましてね、こうあのいろんな街中歩いているとちょっとね、こう車の量も増えていたりとか、あのいわゆるショッピングモールとかね、お店の方でもお客さんが増えているとか、まあ、今日もね、あの奈良駅から、商店街を歩いてこのスタジオに来たんですけども、やはりこう年末らしくちょっとね、食料品などをねお買いになっている方が増えているのかなという感じが、いたしました。もう早いものでですね、私2014年からこの放送ですね、毎月1回やらせていただいてるんですけれども、もう2021年が終わるということで、まあ本当に、まあ、あっという間と言いますか、もう丸8年ということでございまして、まあ来月になりますね、次は9年目に突入ということになるんですけれども、今年1年皆様どんな1年ね、だったでしょうかね。まあ、私がね振り返ってみると本当に、まあ、去年もそうだったのかもしれませんが、正月が来て冬の忙しい確定申告が終わって、気がついたら暑い夏がやってきて、であっという間に冬になったと、まあ、こんな1年がねもう毎年のように繰り返されてるんですけども、まあ、特に今年はですね、やはりコロナウイルスがですね、やっぱ去年よりも今年の方が猛威を振るったということで、いろんな意味でね、ちょっと気を使ったりとか、まあね、こう PCR 検査もね、ちょっと事前に受けたりするようなこととか、まあ、最近ですと、抗原検査なんでね、あのキットもね、まあ、以前の、ね、PCR 検査の値段とかと比べて非常に安く、検査ができるので、そういった検査をする機会も増えたなという感じがいたします。もう来年ですね、2022年、まあ、どんな1年になるのか、まあ、どういう1年になればいいかなとかね、ちょっとね、来年の向けてるね、私も、まあ、目標といいますか、そういうのをゆっくり考えてみたいなという思うところでございます。大掃除とかで、皆さんもう年末近づいてますけど、やっぱり皆さんギリギリにされるんでしょうかね。まあ、私、まあ、家の大掃除はねなかなか進まなくて、まあ、気が向いたところ時にその汚れたところだけやってるという、まあ、中途半端な状況なんですけども、まあ、事務所なんかの掃除ですとね、いつも12月の頭ぐらいにねもうやってしまって、まあ、年末ちょっとね、まあ、お仕事もちょっと忙しくなったりするので、もう早めに終わったりするというようなことをやってるんですけども、まあ、家の掃除とかをしてるとですね、いつも困ってるのが網戸のね、掃除、これ皆さんどうされてるのかなと思ったりするところです。ホームセンター等でね売ってるね、まあ、洗剤等を使ってみるんですけども、意外に汚れが残ってたりとか、まだね2階の窓とかとなるとね、網戸を外してまた1階に持って降りて洗うなんて、なかなかそんなこともできないので、皆さんどうされてるのかなと思ったりするところもあります。まあ、本日もですね、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしておりますので、先ほどのようなもうお掃除のこととかも全然大歓迎ですので、メッセージいただけると非常にありがたいなと思っております。メールアドレスですね、784@narafm.jp 784@narafm.jp、ファックスの方は 0742-20-7840 に、お送りいただきますようによろしくお願いいたします。はい、本日ですね、まあ、どんなことをお話ししようかなと思ったんですけども、ちょうどですね、12月10日、まあ、今から4日前ですね、まあ、令和4年度、2022年度の税制改正大綱ということでね、まあ、来年度以降の税制ですね、まあ、こういうところを改正しますよっていうのは、これ毎年12月頃にね、まあ、与党、まあ、自由民主党と、まあ、公明党の、まあ、連名で、まあ、与党で、まあ、決定するというようなものなんですけども、まあ、この中からね、まあ、今日ね、一日で全部当然お話はできないので、 まあ、この中でね、まあ、皆さんが気になりそうなところといいますか、まあ、ちょっとね、まあ、大きくニュースにもなったようなところを少し取り上げてみたいなというふうに思います。はい、まあ、この令和4年度、ね、あの報道等でもね、あのニュース等で出てますけども、あの、まあ、住宅ローン減税のね、まあ、あの件であるとか、あといわゆる賃上げですね。まあね、あのお仕事されている方ね、やはり賃上げと言いますと、やっぱりね、あの期待するところであるかと思うんですけども、まあ、この岸田内閣のではですね、まあ、積極的にその賃上げをまあすると、あと、まあ、これマルチステークの税制改正の中で基本的考え方っていうこうね、まあ、全文みたいなものがありまして、この中でね、こう書いてるところがありまして、まあ、賃上げを積極的に行うとともに、まあ、マルチステークホルダー、これ何やねんと言いますとね、まあ、3社以上の、まあ、利害関係者、まあ、取引先とかですよね、に、まあ、配慮した経営を取り組む企業に対して税制上の措置を抜本的に強化するという、まあ、そんな文言も入ってまして、まあ、法人関係になりますとね、いろいろ設備投資の減税、これも今年に限ったことではないんですけれども、まあ、そういったところであるとか、まあ、いわゆる給与でね、あの従業員給料をまあ増やしたところに対して、まあ、税額控除を増やすとか、まあ、そういったまあことをね、まあ、今回掲げられているというところでございます。あと、まあ、全部まあこれだけではないんですけれども、この中でね、こんなことが書いてます。まあ、未来への投資に、投資等に向けた経済界への期待ということで、まあ、私もね、まあ、一応事業者ということになりますので、ひょっとしたら関係あるのかもしれませんけども、これあの法人税の税率引き下げね、あの法人税って税率が、私がまだねこの会計事務所の業界に入った頃と比べると非常に法人税の税率って下がってるんですよね。にもかかわらず我が国の賃金水準は実質的に見て30年以上にわたりほぼ横ばい。もうどうでしょう、もうここね、あの安倍政権になってからね、最低賃金ってこうね基準が引き上げられて、まあその恩恵で、まあ、収入が増えた方もいらっしゃるかもしれませんが、ひょっとしてね、まあ、パートさんとかでね、扶養家族の中で働いてるよっていうような方ですと、やはりこう、よくね、言われる103万の壁とかね、まあ、130万の壁とか、まあ、そういったところを考えて、まあ、働く時間があまり逆にね、減ってるなんて方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。まあ、その一方で、まあ、株主還元、配当金ですよね。上場企業の配当とか、あと企業のね、内部留保、まあ、会社の貯金というのが増加を続けていると。まあ、そんな中でね、やっぱそういったのを、もっとこうね、従業員さんの給料等で、まあ、要は使うとか、設備投資に使うとか、やはりそういうことをまあ期待しているんだろうなと、まあ、個人的にはそういうふうに、感じるところです。あと、まあ、住宅ローン減税ですね。まあ、後ほどちょっと詳しいお話をいたしますけれども、今どうでしょう、住宅ローンを借りられている方、ラジオの前の方でもいらっしゃるかなと思うんですけれども、住宅ローンの金利って 1% を超えてますかね。多分超えてない方の方が今圧倒的に多いのかなというふうに思うんですけども、やはりそのこれまでのね、まあ、住宅ローンのまあ税額控除といいますと、ローンの残高に 1% をかけてというのが基本的なところですけれども、まあ、そこがね、要はあの逆ざやみたいになっているので、まあ、そこをまあ変えるとかいうことが、入ってますね。まあ、これもこの住宅の面積ってどうでしょう。もう、昭和の時代からあったのかなと思うんですけれども、これがずっと長いこと、まあ、続いていて、まあ、今回も、まあ、令和3年でね、基本的にはこの特例っていうのは、まあ、終わるということになってたんですけども、4年間延長ということで、まあ、控除率とかね、ちょっと引き下げになった上で4年間延長ということが、発表されましたので、おそらくこの通りになるんだろうというふうには思います。あと、これ中小企業のね、まあ、皆さんにはまあ関係ある話で、特例小計税制といいまして、まあ、中小企業のね、社長さん中にはね、ラジオの前の方でもいらっしゃるかもしれませんけども、いわゆる自分のところで経営している会社の株式ですね、これって他人に売ったりするということはまず考えないとは思うんですけれども、万が一ね、下げ先いつか相続っていうのが起きますので、まあ、そういった相続があった時にはこういったね、同族会社、自分のオーナー会社の株式もね、まあ、相続税の当然評価の対象ということになるんですよね。まあ、そこについてはですね、まあ、次元立法で、 まあ、子供さんとか、まあ、後継者ですね、子供以外にも含めて後継者の人に、全部継いでもらうというようなケースではね、まあ、条件等を満たせば、そこの部分についてはね、まあ、納税猶予という制度が、まあ、あるんですけども、まあ、その率がですね、まあ、特例というふうに名前がつくぐらいなので、そこの部分については現在、まあ、100% 最大、納税猶予という制度がありまして、まあ、これがね、もともと令和9年12月末までの適用というふうになってまして、まあ、それをしようと思うとですね、もともと令和5年3月までに、まあ、届け出を出さないといけないなんていうね、まあ、そんなことがあるんですけども、まあ、そこをね、まあ、1年伸ばします。ただ、令和5年12月までに、株式をね全部後継者の人に贈与するとか、まあ、そういったところについてはね今後とも延長を行わないというふうになってるんで、事業承継を検討している中小企業経営者の方々には適用期限が到来することを見据え早期に、事業承継に取り組むことを強く期待するということですけども、なかなかこれ簡単にいくのかなと。やはりね、私の事務所のねクランスさんでもそうですけど、まあ、オーナー社長さんってそんだけね、自分の会社にもう人生を捧げて、長年経営されてるんで、まあこれ簡単にいくのかななんて思ったりするところありますけども、まあ法律、まあ、改正大綱ではまあこんなことがまあ書かれているということなんですね。あと、これね、岸田政権がね、まあ、できる前に、まあ、自民党のね、総裁選で、まあ、4人の候補の方が出られましたけども、株式のね、利益に対する税率、まあ、これ要は、上場株式と考えていただいたらいいかと思いますけれども、まあ、ここに関してはね、まあ、以前、まあ、2、3ヶ月前にもね、お話申し上げたかなと思うんですけど、上場株式の税率って、所得税が 15% 約で住民税 5% ということで、まあ、個人の場合は税率が約2割ということなんですが、そこもね要は給料とかだと累進課税で所得が高くなれば所得税どんどん増えていくんですけど、この株式の、まあ、利益については、まあ、一律同じ税率なので、逆に大金持ちになればなるほど株式で儲けたお金がもう税率が安いからもっとお金持ちになるじゃないかみたいなね、まあ、そんな批判もちょっとありまして、その時にはね、岸田さんが、まあ、総裁になればその辺の見直しもするというようなね内容のことが少し言及されたかと思うんですけど、その後株価買いでちょっとガチャって下がっちゃったんで、そこについてはちょっとこうなんか尻すぼみたいになったなという感じがあるんですけども、まあ、そこに関してもね、これ実際来年以降どうなるかって正直わかりませんけど、まあ、税負担の公平性を確保する観点から、金融所得に対する課税のあり方について検討する必要がある。その際一般投資家が投資しやすい環境を損なわないようにうんぬんかんぬということがありまして、まあ、ちょっと来年以降これもね実際にどうなるのか正直私にもわかりません。ただ、ひょっとしたら変わっていくのかもしれません。あともう一つ、これ去年のね税制改正大綱で、一つ検討するということが上がって、ね、雑誌等々でもね、こう、話題になっていると言いますか、経済雑誌とかにね、将来贈与税がなくなるんじゃないかとか、もう贈与は早いうちにしとかないと、損だよみたいな、ね、特集がね、組まれるぐらい、ちょっと話題にはなってましたけど、これ、相続税と贈与税、ね、まあ、そもそも、まあ、相続税っていうのはね、まあ、お亡くなりになった時に、かかる税金。まあ、贈与は生前贈与、まあ、生前に財産をあげたときに、かかる税金なんですけども、どうでしょう、これお金持ちの人がね、相続が始まる直前ぐらいにどんどん贈与してしまうと、まあ、相続税が全然かかんないんじゃないかなっていう、まあ、それをね、まあ、保管するために、まあ、贈与税というのがあって、まあ、贈与税ね、相続の始まる3年前までの贈与については原則、まあ、相続税に組み込んで計算し直すなというね、まあ、そういう規定がこれ以前からあるんですけれども、まあ、ここについて3年よりもっと期間伸ばす方がいいんじゃないかななんてね、議論があって、まあ、諸外国ではね、まあ、10年とか、まあ、15年、まあ、場合によってはね、まあ、もう一生涯の贈与も組み込むなんていうね、まあ、そういう、まあ、制度もね導入している国が当然あるんですけれども、まあ、ここに関してはね、 まあ、本格的な、まあ、検討を進めるということで、今後ね、今の税制のあり方っていいのかどうかというのを考えるというようなことが、まあ、書いてありますので、まあ、来年以降ですね、まあ、どうなるのか、まあ、今後注意していきたいなというところでございます。はい。で、まあ、住宅ローン控除のところですね、まあ、非常に話題になっておりまして、ちょっと、少し深くお話しできればと思いますけれども、まあ、もともと住宅ローン控除と言いますとね、マイホームを建てるために、まあ、家を建てるためのお金を借りて銀行からですね、一般的に金融機関と言った方がいいんでしょうか、まあ、金融機関から融資を受けて、マイホーム、まあ、土地建物含めてですね、購入してそこへ、まあ、住むというのが当然の条件にはなるんですけれども、まあ、それについてですね、住宅ローンの残高から、1% を上限にですね、所得税、まあ、場合によっては住民税からも一部税額控除をするという、まあ、そういう制度がもうこれずっと続いてるんですけれども、まあ、冒頭ちょっと申し上げましたけどもね、その年末のローン残高の 1% というところがですね、まあ、今の金利情勢から考えると合わないんじゃないかなということで、ここがね、来年以降の居住については原則 0.7% に下がるということが発表されました。で、じゃあ住宅ローンの残高がね、まあ、いくらまで認められるのかというところなんですけど、これがね、今年までの居住と、まあ、来年以降の居住、まあ、一部ねちょっと去年の税制改正のね、まあ、特例というのがちょっとありますけども、そこはちょっと、まあ、今のけといて、まあ、原則としてというところでお話を申し上げますが、今の長期有料住宅っていう、まあ、低酸素住宅とかも言うんですけども、まあ、これはいわゆる大手のね、ハウスメーカーさんとかに多いのかなと思うんですけども、いわゆる省エネ性に非常に優れた住宅と考えてもらったらいいかと思いますけども、まあ、そういった住宅についてはですね、まあ、住宅ローン残高5000万円、これにから、まあ、1% を控除していたところがですね、この入居年、まあ、4年間延長ということを申し上げましたけれども、2022年もしくは2023年の入居については、0.7% に、引き下げになる。ただし、新築の場合はですね、この、10年間の控除の期間というのが13年間に延びると。まあ、率がね、下げると分、ところが、ね、ありますので、期間のところでちょっとね、まあ、緩くしたというふうに考えたらいいのかなとは思います。まあ、この令和3年までですね、このいわゆる長期有料住宅、もしくは認定低酸素住宅とね、まあ、法律ではそうなってるんですけども、まあ、ざっくり言うと本当に、ね、省エネ性に非常に優れた住宅と考えてもらうといいかなと思います。で、この令和4年からはですね、これが今まではね、長期有料住宅とその他という感じだったんですが、これ来年からね、4種類の、こう種類に区分されまして、まあ、2つ目の基準としてね、まあ、ゼロエネルギーハウス、まあ、英語で ZEH、まあ、ゼッチとかね、言うんですけども、まあ、これ何というと、これもちょっとネットでちょっと調べたところに言うと、まあ、ゼロエネルギーハウスということなんですけど、これ外側の、ね、断熱性能のが大幅に向上させて、なおかつ高効率な設備システム、まあ省エネ関係の設備システムとは考えていいんでしょうけど、そういったものを導入して室内環境の質を維持する、まあ、省エネ、ね、性に優れて、まあ、要は太陽光とかそういうのも含めて、まあ、エネルギーを使う分というのを、まあ、何らかで生産して、まあ、実質的なエネルギー消費が、ね、まあ、ゼロになるような、まあ、そういうふうに、私の中では解釈してるんですけども、まあ、まあ、こういった住宅についてはですね、これまでは最大の、新築の場合の、ローン上限額4000万のところ、ここは4500万に、2022、2023は伸びると。で、2024、2025はここ3500万に、まあ、下がるということだそうです。続きまして、3つ目、省エネ基準適合住宅ということで、これも建築物省エネ法といわれる法律がね、まあ、に改正されて、要はこれも長期有料住宅ほどの性能とは言わないでも、いわゆる国が定める、省エネの基準に適合した住宅であれば、これ現行今4000万というところがですね、 2023年まではこのまま4000万。まあ、あと、2024、2025は、まあ、3000万ということで、ちょっと減少の、方向ということなんですね。まあ、あと、まあ、その他一般的なね、住宅というふうに考えたらいいと思いますけども、これ、新築の場合ですとね、まあ、現行、住宅ローン残高4000万までが、控除の対象ということなんですけれども、ここ2022年、2023年の入居については、まあ、3000万円に、ダウンと。いうことなんですね。で、2024、2025になりますと、さらに1000万をダウンとして2000万円が上限ということになると。ということなんですけども、まあ、ただ、先ほど申し上げた通りですね、減税期間というのが13年に延びるというのは、まあ、一つ、まあ、大きな、また、ところなのかなと、個人的には思います。で、ただ、これね、所得要件というのがね、ありまして、現行のね、住宅ローン控除になりますと、まあ、所得がね、3000万以下の、の方が対象ということで、まあ、例えば、たまたま、所得が3000万を超えたというようなことですと、まあ、その年だけは受けれないとか、まあ、そういうこともあるんですけれども、これからということで、所得要件がね、2000万円以下ということで、まあ、2000万ってちょっとなかなかね、超えてる方って、まあ、我々のお客様でもちょっと少ないのかなって、まあ、時々いらっしゃいますけど、まあ、3000万だったらまずいないだろうという感覚なんですけど、2000万だったらちょっと、要件外れる方が出てくるのかもしれないというところなんですね。まあ、まあ、これ、まあ、新築のね、住宅については先ほど申し上げた通りですけども、またね、これ、税制改正大綱を読んでるとですね、まあ、いろいろ、まあ、書いてありますが、ちょっとね、まあ、リフォームをした場合とか、まあ、そういうね、リフォームローンとかそういうことも、まあ、バリアフリーとかですね、まあ、ちょっといろいろあるんですけれども、まあ、今日はちょっと時間の都合で、ちょっと、まあ、割愛を、させていただいて、まあ、来月以降、ちょっとね、機会があればお話をしたいと思います。あと、まあ、家をね、まあ、建てるときに、まあ、最近やっぱ多いのかなと思いますけど、まあ、親御さんからね、住宅資金の贈与をしてもらって、で、あとね、足らずをね、自分の、住宅ローンで建てるという方が多いかと思うんですけども、まあ、ここに関してもですね、まあ、次元立法がね、ずっと繰り返して延長ということになっておりますので、ここに関してもね、今回、まあ、令和3年で、一応期限切れということなので、まあ、令和4年から、新たに、また延長ということがされてるんですけれども、まあ、これ、税制改正大綱を、まあ、読んでますと、2年間、住宅ローンは、ね、4年間延長ということなんですけども、住宅資金の贈与については、令和5年の末まで2年延長ということで、発表されております。で、今回非課税限度額がですね、ちょっと、まあ、これまでですと、いわゆる長期有料住宅と言われるような、まあ省エネ対応型の住宅になりますと、1500万円まで、資金の援助を受けても贈与税をかけないということなんですけれども、ここが、次はですね、1000万円に変わる。まあ、ちょっとダウンするんですよね。で、いわゆる省エネ等住宅以外、まあ、その他の住宅についてはですね、まあ、これまで1000万円だったところが、500万円というふうに、ちょっと金額はね、まあ、ダウンすると。いうようなことになっております。まあ、ただね、一つこれそもそも20歳以上の人が、直系相続、まあ、自分の、まあ、親とかですね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんから、資金の援助を受けた場合、ということでですね、なってるんですけども、実はこれ年齢要件がね、引き下げになります。まあ、これ4月以降の話なんですけども、まあ、18歳以上に引き下げる。これなぜかと言いますとね、まあ、11月のね、第5週の、MC 勢ぞろいのね、まあ、放送を聞いていただいた方だったら、ちょっとね、大西弁護士が少し触れていたんですけども、まあ、民法っていうね、法律が来年の4月に改正されるんですけど、今までですとね、20歳が成人ということなんですけども、ここがね、18歳に成人からも成人ということで、法律の概念が変わるということで、まあ、ここに関しては、18歳以上 ていう括りに変わると、そういう風にね、なりますので、またね、興味のある方はね、まあ、民法改正なんでね、まあ、一回調べてもらうと、そういう成人の年齢が変わるということもお分かりいただけるんじゃないかなと思います。はい、本日もですね、メールたくさん頂戴しております。ありがとうございます。タメゴロさん、ありがとうございます。もうすぐクリスマスやお正月がありますが、何か予定がありますか？特に予定ないんですよね。まあ、うち事務所29まで仕事で、まあ、正月休みはありますけど、まあ、なかなかちょっとコロナ禍ということもありますので、ね、旅行等という予定は全くございませんで、子供たちにプレゼントするお年玉、いくらぐらいが妥当でしょうか？うちね、うちの子供たちね、親からね、お年玉って出してなくて、まあ、大体ね、親戚とかね、おじいちゃん、おばあちゃんからお年玉いただいてるんですけども、どうなんでしょう。親から子供だと、難しいですね。まあ、小学生だったらね、私子供の頃だったら1000円、中学に2000円とか、まあね、こう、いとこの人、おっちゃん、おばちゃんからはいただいたりとかありましたので、まあ、親だったら本当はあげるんだったら、もうちょっとあげてもいいのかな、っていう感じもいたします。シュガレスさん、ありがとうございます。3時のおやつを何にしようか考えていましたら、さっきお昼食べたばかりだなぁとふと反省。先生は難しい頭を使うお仕事なので、甘いものを食べたくなりませんかということで、確かにそうなるんですけども、やはりこれ、ね、調子に乗ってね、甘いものをどんどん食べるとね、まあ、それが全部お腹にきますので、先月ですね、まあ、私、まあ、年に1回人間ドック受けてるんですけども、ちょっとね、ウエストがね、1年前と比べてちょっと2センチほどちょっと大きくなった。まあ、これもおそらく、まあ、コロナ禍ということでね、まあ、電車移動が減って、ちょっと車移動が増えてしまって、やはり、たださえ運動しない仕事なのに、余計に体を動かさなくなってしまってますので、ちょっとやばいなということで、食べたくなるのを我慢することが最近は増えております。続いて、タクタクさん、ありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。今年もあっという間でしたね。今年の漢字は金と出ましたけど、先生の今年の、漢字は何ですかということで、これ昨日ね、漢字発表されてましたけど、ふと考えてみますと、私の場合は、もう周りでちょっとね、取引先さんとかでコロナとかなった方がちょっとボロボロ出てたので、まあ、危ないという、で自分がかからなかったらよかったなと思うんですけども、まあ、もう危機一髪の危なのかもしれません。まあ、他にもね、まあ、いろいろまあ考えたらあるんでしょうけど、やはり今年はコロナのね、感染危機ということで、非常に大変でした。続きまして、さくらさん、ありがとうございます。年末調整の紙を見ながら、急に103万円の壁が気になり、いろいろと調べてしまいました。いっぱい壁があって難しいですね、ということで、本当にね、まあ、こういう壁をね、取っ払って、もう働けば働くだけ、売ろうという社会に、まあ、個人的になってくれたらいいなと思うところもございます。続きまして、みよさん、ありがとうございます。毎週放送を聞いています。ありがとうございます。ヘビーユーザーさん、リスナーさん、ありがとうございます。税理士さんの貴重なお話、ありがとうございました。ということで、まあ、30分という時間でね、十分にお伝えできるかと言われると、まだまだ、ところもあるかと思いますけども、毎月ね、30分、まあ、ネタを考えて皆様ね、ちょっとでもお役に立てる情報をお伝えできればというふうに思っております。今年もですね、毎月、聞いていただきましてありがとうございました。年内最後の放送ということでございます。来年はですね、1月の11日、第2火曜日、まあ、いつも通り生放送を予定しておりますので、来年も、お聞きいただきますように、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。では、さよなら。